hati, serenata jiwa yang lara ini. Oh maaf saya, ku tak ingin melukai, namun cinta ini bukan
皆さん、インドネシアからのお便りです。今回のお便りは、インドネシアのバドミントンチームから来ました。インドネシア代表のジョン・クミが BWF ワールドツアースーパー戦オールイングランドオープン2025年の準々決勝に進出しました。女子シングルスでは、グレゴリア・マリスカ・トゥンジュン選手、男子ダブルスでは、サバル・カリアマン・グタマーとムハマッド・レザ・パーレフィ・イスファハニ選手。男子ダブルスではサバル・カリアマン・グタマー選手とムハマッド・レザ・パーレフィ・イスファハニ選手の組とレオ・ロリ・カルナンドとバガス・マウラナ選手の組。そして混合ダブルスではレハン・ナオファル・クス・ハリアントとグロリア・エマヌエル・ウィジャヤ選手の組が勝ち上げました。グレゴリア選手は中国の第4シード、ハン・ユエと対戦し、対戦成績は4勝4敗の五分となっています。男子ダブルスでは、サバレザ組が台湾のリュウ・クワンヘンとヤン・ポーハン組と対戦し、レオ・バガス組は台湾の第8シード、リー・ジェフェイとヤン・ポ・スワン組と対戦します。混合ダブルスでは、レハン・グロリア組が中国の第5シード、フェン・ヤン・ジェとウェイ・ヤ・シン組と対戦し、プレッシャーを感じることなく、のびのびとプレイすることを目指します。では皆さん、次のインドネシアからのお便りは、この曲とフィーチャーの後に続きます。では、OK とアドリアン・ハリフが歌うティンタブギニを聞いてみましょう。
takkan bisa lama berpaling darinya. Ternyata hatiku benar, cintamu hanyalah sekedar untuk sementara. Akhirnya kita harus memilih satu yang pasti. Mana mungkin terus jalani cinta begini. Karena cinta tak akan ingkari, takkan terbagi. Kembalilah pada dirinya, biar ku yang mengalah. Aku terima.
放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニー、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Sejuta pesonamu, kau buatku terpaku saat kau tersenyum. Sesaat waktu berhenti saat kau langkahkan kaki. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Bibirku membeku tak dapat berkata. Sangat cantik parasmu sungguh tiada celah. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Aku tak dapat menahan gejolak dalam hati. Jiwa ini telah luluh saat kita bertemu. Apakah ku akan mampu memiliki dirimu? Ku rasa ku telah jatuh hati padamu. Kau datang dengan sejuta pesonamu. Kau buatku terpaku saat kau tersenyum. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Oh, da 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 da. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, yeah, yeah. You are the beauty, yeah, yeah, yeah. You're the beauty. Beauty, beauty is you, and the beauty is you, and the beauty is you.
ラジオの3年期に海を支配したのはインドネシア人、つまりマレー人でした。中国人は出航していませんでした。シルクロード経由で南アジアにアクセスできなくなった後、中国人は海による交易ルートを探し始めました。それが起こったのは11世紀か12世紀のことで、それまではインドネシア人以外には誰もいませんでした。これは私に8から10メートルまでの波は怖くないの?と聞きました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがない、見てみたいと言いました。彼はすぐに私と握手しました。フィニッシュという用語は19世紀、1830年から1940年頃に登場したようです。実際にそれはヨーロッパに由来する一種の方を示しています。国際用語ではスクナキャッチまたはキャビンキャッチと呼ばれ、棒が船首の方向に取り付けられていることを意味します。これらの方は利用島やプレトン島などの列島の西部地域で最初に使用されたようです。19世紀の終わりまでこの種類の方はますます使用され、列島の東側にまで広がりました。それでこのような方はスラウシ島にも到着し、最終的に方は現在、私たちが知っているフィニッシュの方になりました。大島国に住むインドネシア人は、海洋生物と対峙する際に、より安定を高めることが求められています。輸送システムを運営し、船を建造できる人々の一つが、ブルクンバ人です。使 かしフィニッシュという用語は1950年代に知られるようになりました。フィニッシュという用語は一般に20世紀の50年代初頭にのみ、印刷物や新聞などに登場しました。1960年、スカルノ大統領の政権はコンテストを開催し、千人スラウシ島からジャカルタまでコプラを運ぶよう依頼しました。当時の新聞ではまだ、フィニッシュ戦とは何だという質問をされていました。なぜなら当時、フィニッシュという言葉はまだ人々に知られていなかったからです。実際、公安庁などの記録では、そのような船は今でもパラリと呼ばれているからです。様々なパラリの種類、例えばパラリソロンポンとパラリトンコナンがあります。フィニッシュという用語は80年代、特にフィニッシュ船がバンクーバーに持ち込まれてから一般的な言葉になりました。それ以来、以前はパラリと呼ばれていた船はフィニッシュと呼ばれるようになりました。したがって、現在北陸高いフィニッシュという用語は、実際には元のフィニッシュが存在しなくなった後に作成されたものです。人々の記憶はあまり正確ではなく、最初のそのような船は、1900年にやらにやったという話もあります。しかし、誰が誰のために、誰を救ったのかなどは、誰も覚えていません。そして第二次世界大戦まで、オランダの新聞や公安庁の記録などには、そのような反省は全てパラリとして記録されていました。従ってフィニッシュという言葉の使用は何か新しいものであり、それほど長い間存在していなかったものであると結論付けることができます。しかし最新のエンジンの使用により、イノリシャの反省は70年代に全て姿を消してしまいました。フィニッシュのサンタラがバンクーバーに連れてと来られた時のことは、人々がとても誇りに思っている思い出です。そして、そのような船を注文する海外の業界者が増えました。フィニッシュという用語は、ネットの造船業者や船乗りたちの誇り高い記憶として持ち帰られました。インドネシアには何百もの種類の船があり、それぞれに独自の名前があります。あらゆる種類の船を表すために、フィニッシュという言葉を使用することは、実際にはインドネシアの船製造の財産の価値が上がります。フィニッシュは1986年にカナダのバンクーバーへの最初の遠征以来、世界に知られるようになり、乗組員のヒットリーは現在も航海中です。私は1985年に自分のチームが造船所に入ったのを覚えています。その時私はカナダに行きたいと言いました。誰も仕込んでいなかったのですが、ついにフィリップさんというフランス人が来ました。私が行きたいと言ったら、彼は私の家に来てね、と言いました。当時他の応募者がいましたが、合格しませんでした。一方、私は成功しました。彼は、カナダに行きたいですか?と言いました。私はフィリップさんがまだ私の力を必要とするなら、行きたいと言いました。すると彼は、8メートルから9メートルまでの波は怖くないの?と言いました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがないので見てみたいと言いました。その後すぐに握手を交わし快諾していただきました。当時私は機械部門にいたのですが、船を組み立てる仕事もしていました。そこにはタナベルの人もいて、私を含めて合計4人でした。私は海軍兵にこの波は何メートルですか?と尋ねたことがあります。彼は、ああ、たったの7メートルだよと言いました。私はもう一度、10メートルのものはどんな感じですかと尋ねました。日本の帆柱とフィニッシュと呼べれる7枚の破裂した帆を頼りに、 WH は12世紀以来、インドネシアの船員にとって目的地まで航海する主な力となっていました。11 insert 7 Rosli Dabin 風向きに応じてほだけお便りに投稿していれば、もしかしたら数時間後には風向きも変わってくるかもしれません。このように WHO がないため2時間または通達通告できない可能性があります。機械を使えば速度や到着時間も計算できます。風に頼っていると一部が来るか予測できません。通常フィニッシュを作るには1年以上かかりますが、今回アンジュガンビーチとロサリビーチで作ったフィニッシュが最も早く完成しました。15人が作業し、1ヶ月半以内に2つの船がほぼ完成しました。使用される木材はアイアン材、ビーチ材、シーク材の3種類のみしかありません。この木材が選ばれたのはその強度のためです。木材だけで船を建造することは許可されていません。以前はビティ材で作ったフィニッシュが存在していましたが、今ではビティ材がほぼ絶滅して致命傷になってしまいました。したがって残りのビティ材は船の骨としてのみ使用され作られました。これで骨が折れることはなくなりました。デッキは地区材料で切っています。まずは骨格板を1枚ずつ並べて、そして本体が完成したら骨組みを取り付けます。骨組みを設置した後、スローを設置します。ここにはサシがもう完成し、雨どいが完成し、それが床であり、それが部屋です。部屋は壁と間仕切りでできています。これが塗装された後、この部分は低くなります。それから、お柱を立てます。そこ、恐らく、お柱紐を取り付け、台座に頬を取り付けます。
sekarang tidak bisa lagi karena sudah berkurang sisa untuk pasir tulang. Deadnya ini kayu jati.
フィニッシュ帆船を作るための製造法と計算は19世紀以来、ブルコンバのアラモラの人々に知られています。しかしドイツの歴史やホルスト・リブナーが行った調査によると、この造船システムを知っていた人たちは、レモレモ族のわずか10人だけです。このやり方はタタタルと名付けられています。
こんな感じです。造船の専門家にとって重要なことは、マリタルピー、つまり船の長さ、幅、高さについて知ることです。そこは6メートル、長さは30メートル、高さは3メートルです。彼らはちょうど良い、するところまで続けます。私たちは、この分野での経験があります。バランスが取れていると言わなくても正確な技術と経験があるので、6メートルに達する構造バランスが取れています。みんなそれぞれの専門知識を持って働いています。この世界遺産の根幹にあるもの、それがその作り方です。骨は図面などを持たずに作られるとよく言われますか。実はそうではありません。ガザリはなく、メーターに記録される様々な測定値に変換される公式があります。船体のペグの1番の長さ、フレームの位置などサイズを決定する標識とともに使用される様々な分類があります。この知識を今日でも受け継いでいるのはレモレモ族のシンソンです。タタタルという造船方式を採用しており、最大で長さ14メートルの船を作ることができるそうです。PLM 船や70年代にピニシと呼ばれていた船はもっと大きかったです。つまり1930年代から1950年代のアラ族は、より大きな船を作るためにタタタルと呼ばれる新しい製造法を生み出したという形跡があります。船の建造は非常に複雑な作業です。一般に帆船は18世紀の産業革命以前に存在した最も複雑な人類の創造物であると認識されています。これは人類の歴史を通じて帆船ほど複雑なものは建造されていないことを意味します。私の知る限り、この船の部品またはものの数は携帯電話の部品の100倍です。そして全ての部品が新しく起動する必要があります。携帯電話も同じで、小さな部品の一つでも取り付け持ち上げると携帯電話 島は機能しません。これも同じように小さな部品の2つでも取り付け持ちがあると全部は航行できなくなります。そしてもう一つの大事なポイントがあります。船は正方形のオブジェクトではなく曲線によって削減されます。カーブは調和していなければなりません。カーブが曲がっていると船は航行できません。おそらくここで曲線の計算方法を教えられたことを覚えている人もいるでしょう。その部分はとても複雑です。しかし、全部曲線が調和している場合にのみ機能するため、この船を作るためには曲線を計算する必要があります。これらの曲線を作成するための知識は、船と姉妹から列島で行われてきました。そしてそれらの曲線を概念化する方法は10世紀から20世紀半ばの船とあまり変わりません。これらのことは非常に複雑なので一般の人々には理解できません。しかしそれをもっと理解し誇りに思えるものにするためには、そのような事柄が単なるフェリシで終わらないようにもっと公認され、一般の人々にもっとよく紹介されるべきです。
Voice of Indonesia。
Expect
では皆さん、インドネシアからのお便りを続きましょう。3月の間に、イスラム教徒は、ラマダンという断食の月を迎えます。断食の前に、インサクという用語があります。インサクとは、東南アジア特にインドネシアでのみ知られる夜明け、またはスブの10分前の時間の明暗です。イスラム教においては、本来夜明けとともにサフール、または夜明け前の食事が終わるとされており、これはクーランのアルバカラ書187節に基づいています。インサクの概念は、スブの前に食事をやめることで、慎重に行動するための瞬間から生まれます。これは、ザイッド・ビン・サビッドのハディス、または預言者ムハマドの原稿録にも言及されています。預言者ムハマドの時代には、インサクという概念はなかったものの、サフールの終了を知らせる良い瞬間として、イスラム教徒の間で広く受け入れられています。では皆さん次は、ティアラ・アンディニーのクブクブを聞いてみましょう。これで、インドネシアからの便りを終わります。
LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニー、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている、Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia LRI海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワとです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではプラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島というタイトルの会話をご紹介します。この会話はカリムンジャワ島でオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ヨジ・ロビンソン氏とプラウカリムンジャワの役員の間で行われます。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa.Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島に関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後で続いて言ってください。さあ、意味、さあ、意味、日本語で現在、現在。ディープシシル、ディープシシル、日本語で海岸で、海岸で。プラウカリムンジャワ、プラウカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島、カリムンジャワ島。さあ、ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa, 日本語で。Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa.
Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Nihongo de, ima watashi wa Karimun Jawa tou no kaigan ni imasu. Ima watashi wa Karimun Jawa tou no kaigan ni imasu. Bersama, bersama, Nihongo de issho ni, issho ni. Beliau, beliau, Nihongo de kare, kare. Petugas, petugas, Nihongo de yakuin, yakuin. Taman Nasional, Taman Nasional, Nihongo de Kokuritsu Kouen, Kokuritsu Kouen. Listener 皆さん、会話の中であなたは、saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa。日本語で現在、私はカリムンジャワ島の海岸にいます。という文を聞きました。この文には、浜辺の平らな砂地を意味するパシシル、日本語で海岸という言葉があります。この文の中で、パシシル、日本語で海岸という言葉は、カリムンジャワ島の沿岸地域の場所を表すためにクリス C によって使用されました。他の例は、では自然に関する他の言葉や表現の例を聞いてみましょう。タルンブカラン、日本語でサンゴ礁。タルンブカランでカリムンジャワサンガティンダ。日本語でカリムンジャワでのサンゴ礁はとても美しいです。フタンバカオ、日本語でマングローブリン。Kita bisa menjelajah hutan bakau di Karimun Jawa. Nihongo de Karimun Jawa no mangrove rin o tansaku dekimasu. Karimun Jawa Kokuritsu Kouen ni wa shizen hougoku igai ni mo ooku no kankou spotto ga arimasu. Biichi to suichuu no seisokuchi wa totemo utsukushii desu. Kodai Karimun Jawa wa Jawa no karibu kai toshite shirarete imashita.Listener 皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
レッサーの皆さん、音楽の広場です。今回は南カリマトンのマリスタという曲についてお伝えします。この歌は、アサマリブクハティというタイトルでも知られています。この歌の歌詞は、典型的なバンジャラパントンで表現されています。内容は自分の運命を嘆く人の不安を書いたものです。この歌の歌詞は恋人に捨てられた女性の悲しみを歌っています。それでは皆さん、これはポトリシャヘラが歌うマリスタです。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bye. melihat biar sudah berdua. Hati dan dalam lalu panggilan sakit menentang sampai katulah.
では皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブマレーシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Malaysia、 Insta と TikTok は VOI Underbar Underbar Official、 YouTube は VOI Official、 そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。
So with Voice of Indonesia from Indonesia to the World, good Monday from Jakarta. I'm Steve Ilbin here, and today we will be talking a lot of things related to Indonesia. One of them is about Indonesia's plan to build a new hospital in Gaza. And other information will also be available on VNS.id, the application RRI Digital. So stay tuned on RRI World Service, Voice of Indonesia. Listener, here is the news. Indonesia's Minister of Transportation, Dudi Purwagandi, on Friday predicted the potential movement of people during 2025 Idul Fitri period will reach 146.48 million, or 52% of Indonesia's total population. The figure was obtained from a survey conducted by the Transportation Policy Agency of the Ministry. Meanwhile, the peak of return exodus or homecoming is predicted to occur on D plus 5 or April the 6th, 2025. To this day, the movement of people on that date is estimated to reach 31.49 people. The Meteorology, Climatology and Geophysics Agency has warned about the potential for coastal flooding in the coastal areas of Indonesia from March the 6th until April the 4th. In a written statement uploaded on its official Instagram account at info BMKG, the potential flooding is caused by the phenomenon of full moon of March the 14th and the super new moon or the phase of the moon at perigee and new moon on March 29, 2025. The agency wrote that it has the potential to increase the maximum sea level height, as quoted on Sunday, March the 16th, 2025. Listener, that was the news from Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
Wahai jiwa-jiwa. yang tenang, jangan sekali-kali kamu mencoba jadi Tuhan dengan mengadili dan menghakimi bahwasanya